本語の SBS です。
オーストラリアとニュージーランド、イギリスの植民地時代から深いつながりのあるこの2つの国ですが、最近では国旗や移民に関する法律の問題で意見が対立し、緊密な二国関係に影を落としています。先月、連邦議会に移民法の改正案が提出されました。それはビザ申請の際のキャラクターテスト、いわゆる人格テストをより厳しくするというもので、法改正案が議会を通過すれば数万人のビザに影響を及ぼす恐れがあります。最も影響を受けるのはニュージーランドからの移民であるため、二国関係が悪化するのではないかという懸念が広がっています。オーストラリアに住むニュージーランド人、いわゆるニュージーランドの国籍を持った人々はおよそ56万人以上います。中には滞在歴が数十年になるため、家族や親戚がオーストラリアにしかいないという人もいます。ニュージーランドとオーストラリアの2つの国籍を持つエリーナ・モルンガさんは、年々オーストラリアに住むニュージーランド人がニュージーランドへの強制送還を余儀なくされていることを知り、移民エージェントの資格を取り、アデレードで仕事をしています。モルンガさんが担当したクライアントの多くは、何年も前の犯罪歴を理由に本国に送り返されることを心配したニュージーランド人だといいます。多くのニュージーランド人は将来に不安を感じています。家族関係にも悪影響を及ぼします。彼らのオーストラリア滞在歴は数年ではありません。数十年もこちらに住んで生活の基盤を持っている人たちです。モルンガさんはこのように述べました。オーストラリアとニュージーランドの間にはトランスタスマントラベルアレンジメントと呼ばれる協定があります。渡航するにあたり犯罪歴がなく結核にかかっていないニュージーランド国民は、事前にビザを取得する必要はなく、到着時にスペシャルカテゴリービザが支給され、オーストラリアで就労・滞在することが認められています。しかし2014年、連邦政府がビザのキャラクターテストの基準を厳格化し、それによってオーストラリア国内で懲役12ヶ月の有罪判決を受けたニュージーランド人が、滞在期間の長さに関係なく強制送還を命じられることになりました。この強制送還の問題については、ニュージーランドとオーストラリアの政府間でたびたび協議されています。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、この問題は二国関係を腐敗させるものだとして、オーストラリア側を強く批判し、先日のメルボルン訪問でもこの問題に言及しました。これに対してオーストラリア側は、ビザは市民権ではないとし、定められた基準を満たした人に与えられるべきという認識を示しています。連邦政府のデビッド・コールマン移民相は、ニュージーランド側の指摘とは反対に、ビザの基準をさらに厳しくし、強制送還の手順を簡素化することを提案しています。それが実現すれば、キャラクターテストを理由に数万人の移民、主にニュージーランド国籍保持者が強制送還される恐れがあります。改正案によりますと、犯罪を犯し裁判で少なくとも2年間の実刑判決が言い渡されたビザ保持者は、自動的にキャラクターテストが不合格となります。たとえその刑が懲役刑でなくともです。移民問題を研究し、以前最大野党労働党で政策アドバイザーを務めていたヘンリー・シェレル氏は、この改正案について行き過ぎだと批判し、犯罪を犯した者が社会に対する脅威とはみなされなくても、強制送還されるリスクが増すと語ります。法改正は人格テストの基準をさらに厳しくするもので、キャラクターテストが不合格となる可能性が高まります。シレル氏はさらに、2005年にニューサウスウェールズ州の地方裁判所の判例について次のように述べています。刑事裁判のほとんどのケースにおいて、実際懲役刑が言い渡されることは稀です。暴行容疑、アプリヘンドバイオレンスオーダーと呼ばれる暴力禁止令を破った場合でもです。シェレル氏はこのように述べました。シェレル氏はさらに、法改正が実現すれば、過去の行為の時点に遡って新しい法律が適用されるため、 より多くの人がキャラクターテストで不合格となり、強制送還される恐れがあると語ります。議会がビザについてどのような規定を設けるのか、それによって長期にわたって滞在する移民はどのような影響を受けるのか、罪を償い終わった過去の犯罪が法改正によって個人にはどんな影響があるのか、多くの疑問が残ります。シェレル氏はこのように述べました。権利を制限されながらもオーストラリアで暮らすビザ保持者の中で一番多いのはニュージーランド人です。法改正によって最も影響を受けるグループだと見られています。スキルドスポンサービザ886クラスを持ち、昨年国外退去を命じられた移民の半数はニュージーランド出身者でした。モルンガ氏は連邦政府がオーストラリア社会を一掃しようとしていると語ります。我々は政府の動きにそのような印象を持っています。善良で普通の暮らしをしている人たちが政府の政策によって怯えて生活しています。そのような生活はいつ終わるのでしょうか。どこまでエスカレートするのでしょうか。モルンガ氏はこのように述べました。コールマン移民相は先月議会で、法改正によってオーストラリアは外国籍を持つ移民の犯罪を一切許さないという明確なメッセージを送ることができると強調しました。コールマン移民相はさらに、オーストラリアに入国し滞在するということは特権であり権利ではないと述べた上で、法を犯す者はそういった特権を失うべきだという認識を示しました。法改正はニュージーランド人のみを対象にしたものではありません。しかしラトローブ大学法学部のパトリック・ケイザー教授は、オーストラリアとニュージーランドの関係をさらに複雑にする予測できない影響を懸念しています。議論の余地はあるかもしれませんが、極めて厳しい案をオーストラリアは打ち出しました。法改正が成立すればニュージーランドに対して、あなた方の懸念は我々には関係がないことで、二国間の仲をさらに悪化させるという姿勢を示しているようにも捉えられます。それは合理的なアプローチではないように思います。ケイザー教授は2014年に行われた法改正がどのような影響をもたらしたのか、次のように述べています。法改正によって一家の大黒柱として働いている人、特に父親を追い詰めました。この国で生まれ育ったり、幼い子供の頃からオーストラリアで暮らしている人たちです。ケイザー教授はこのように述べました。法の改正案が成立する場合、このようなニュージーランド人には特別な考慮が必要だとシェレル氏は語ります。オーストラリアのコミュニティと深いつながりを持って生活するニュージーランド人については、特別な状況を考慮するべきだと思います。今日のリポートは、オーストラリアとニュージーランドが抱える移民に関するビザの問題について、ロバーツ美雪がお届けしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。